77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサハヤミカのフラワーシネマ、こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。11月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは山下達郎で町物語をお届けしました。この曲にリクエストいただきました長崎市にお住まいのラジオネームまるまるさん、メッセージもいただいております。ミカさんこんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。ありがとうございます。私はこの時期になると山下達郎さんの町物語をなぜか聞きたくなります。ミカさんのこの時期に聞くおすすめの曲は何ですか。よかったら教えてください。これからもラジオを楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。山下達郎さんいいですよね。町物語私も大好きです。ということで今日のフラワーシネマは私辻美香のこの時期おすすめの曲をセレクトしてお届けいたします。大ヒット中のあの映画の曲もお届けしますよ。お楽しみに。ラジオネームまるまるさん、リクエストとメッセージありがとうございました。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて久しぶりにピックアップシネマのコーナーから参りましょう。今週は長崎公開未定の2作品をご紹介したいと思います。まずは映画ボルケーノパーク。火山学者のタオは天日島と呼ばれる火山島を訪れ、調査に当たっていた最中に突如火山が噴火し妻を失ってしまいます。それから20年後、実業家のハリスによって活火山の上に立つ世界初の火山テーマパークとして天日島に一大リゾートが建設され、タオはその危険性に警告する一方、タオの娘シャオモンは父に逆らってハリスの下で火山学者として働いていました。待望のオープンを控え出資者たちがパークを訪れる中、観測チームがマグマの不穏な動きを発見し、シャオモンはパークの閉館を訴えますが、ハリスは全く取り合おうとしません。そして同じ頃、噴火の前兆を察知したタオも天日島へ向かっていくという、コンエア、トゥームレーダーなどハリウッドのアクション大作を手掛けてきたサイモン・ウエスト監督がメガホンを取った中国のアクション大作映画です。この作品はものすごく迫力がある作品で、火山のテーマパークってもうこれ絶対危険すぎるでしょうと、こう見ていても手に汗握りました。そして親子や仲間との絆も描かれていて見応えの作品です。映画ボルケーノパーク、全国順次公開です。続いての作品は映画ヒトラーに取られたウサギ。1933年の2月、ベルリンで両親や兄と暮らす9歳のアンナは、ある朝突然家族でスイスに逃げるとお母さんから告げられ、しかも持ち物は一つだけよとも言われてしまいます。アンナは持っている大切なおもちゃの中からどれにしようか悩み、中でもお気に入りの大好きなピンクのウサギのぬいぐるみともお別れすることになります。そしてユダヤ人のアンナたちにとって過酷な逃亡生活が始まるという、ドイツの絵本作家ジュディス・カーが少女時代の体験をもとにした自伝的小説ヒトラーに盗まれた桃色ウサギを映画化した作品です。この映画アンナの目線で描かれていて、 暗い時代背景ではあるんですが、前向きで希望が持てるいい作品でした。せっかく慣れたと思ったらまた次へとこう転々としていく中、また新しいところでも順応していく子供ってすごいなと思いました。これは余談なんですけれども、アンナが持ってるピンクのウサギのぬいぐるみがまた可愛いんですよ。私だったらこの子を絶対連れていくななんても思いました。映画ヒトラーに撮られたウサギ、こちらは11月27日から全国順次公開です。こちらの2作品まだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介します。映画シラノのベルジュラックに会いたい。舞台は1897年のパリ。2年近くスランプに陥ってる詩人で劇作家のエドモンのところへ、大物俳優コンスタン・コクラン主演の舞台を手掛けるチャンスが舞い込んできます。でもシラノ・ド・ベルジュラックというタイトルだけ決まっているだけで、執筆はなかなか進まない中、ひょんなことから親友のレオが愛している女性ジャンヌとレオになりすまして文通することになったエドモンは、彼女との手紙のやり取りに刺激され、自分の脚本執筆も進み出していきます。そしてそれぞれいろんなことを抱えた俳優や女優が集まり、それぞれの人生をかけた舞台の稽古に挑むという19世紀末のパリを舞台に、ベルエポック時代を象徴する戯曲シラノ・ド・ベルジュラック誕生秘話を描く物語です。この作品ユーモラスでパワフルで、そして人間模様もあって、舞台を作り上げるって素晴らしいなと感動をもらえる作品でした。名作誕生秘話をぜひ楽しんで見ていただきたいと思います。映画シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい、こちらは全国順次公開中。長崎では11月27日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひご覧ください。続いての作品は映画家なき子希望の歌声。南フランスの農村で暮らす11歳の少年レミは、貧しいながらも優しいお母さんと幸せな日々を送っていたある日、長い間パリへ出稼ぎに行っていたお父さんから旅芸人の親方に売り飛ばされてしまいます。レミのお父さんお母さんは本当の親じゃないんですよね。子供がいなかった二人が捨てられていた赤ちゃんのレミを連れて帰って育てていたんですが、夫婦二人で食べていくのもやっとの生活をしていたんですよね。レミを引き受けた親方がまたすっごく情が深くていい人で、犬のカピと猿のジョリクールと一緒に旅を続けていく中、レミにある運命が待ち受けているという物語です。子供の頃毎週テレビでやっていたアニメーションを楽しみに見ていたり、本を読んだりしていた名作ですけれども、今回大人になってまた家なき子の映画に触れられてみると、改めて心にジーンときて、子供の頃と抱いた感情とは別の目線で名作に触れるっていいなと感じました。レミの役を演じたマロム・パキン君ですが、オーディションで見事にレミ役に抜擢されたそうで、歌声もまた天使の歌声のようにすっごく素晴らしいんですよ。ぜひマロム・パキン君の歌声にも注目してみてください。この作品、大人から子供まで楽しめる作品ですので、ぜひご覧ください。映画「家なき子希望の歌声」は全国順次公開中。長崎では12月11日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さて、超大ヒットしております劇場版鬼滅の刃無限列車編、もうたくさんの方がご覧になっていると思います。 私は映画で初めて鬼滅の刃にお目にかかったんですが、もう泣きましたよ。もう皆さんがハマる理由がよくわかります。もちろん私のような無知識で見ても十分楽しめますし、見るともっとキャラクターや物語のいきさつを知りたいなとこう鬼滅ワールドにまんまとハマってしまいました。劇場版鬼滅の刃無限列車編、ぜひまだ見ていない方、劇場でお楽しみいただきたいと思います。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画アーニャはきっと来る。1942年、ピレネー山脈のふもとにある小さな村で暮らす少年ジョーはユダヤ人の男性ベンジャミンと出会います。彼はユダヤ人の子供を安全なスペインへ逃がす計画を立てていて、それをジョーも手伝うことになります。その一方でジョーは個人的な悲しみの感情を共有することでドイツ軍の下士官と親しくなっていました。そしてドイツの労働収容所から帰国したジョーのお父さんもジョーのユダヤ人救出作戦の関与を知り、村人たちが一丸となって子供たちを逃がす日が近づいてくるんですが、ベンジャミンが待つ娘のアーニャがなかなか来ないんですよ。アーニャとは今ベンジャミンが暮らしている場所で会おうとこう約束して別れてるんですよね。果たして救出作戦は成功するのか、そしてアーニャは村に現れるのかという、イギリスの児童文学作家マイケル・モーバーゴの同名小説を映画化した作品です。今回はユダヤ人の子供たちをなんとか逃がして助けたいとする物語の中、人間味のあるドイツの下士官とジョーとの関係性も描かれていて、登場人物一人一人に心奪われる作品でした。暗い時代背景ではありますが、見てよかったと思える作品でした。映画アーニャはきっと来る、こちらは11月27日から全国順次公開、長崎は12月18日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーは映画ノッティングヒルの恋人の主題歌、エルビス・コステロでシーをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。